さあ今日は先ほどからお伝えしているように年に一度の総会の日になります。まあ本来ならば総会は2月中に行うものなのですが、まあ今年はあいにく会場が予約ができなかったということで今日3月最初になってしまいました。もう毎年恒例になっていますけれども、この総会の日は私たちのその年の主題聖句からまた今年の基本方針も含めてメッセージとして語らせていただいております。もう今年に入って皆さんもお気づきのように、愛という一つのテーマを中心にここまでメッセージを語らせていただきました。まあ、なぜ愛ということに、強調しているのかと思いますと、愛を強調しているのかと言いますと、まあ、この数年の教会の歩みを振り返っていったときに、私たちは、ここから私たち MUBC がどのように歩んでいくのか、ご一緒に考え、祈り、歩んできたかと思うんです。その様子が実を言うと、主題聖句を振り返るとよく見えてくるんです。で、2023年、主題聖句皆さんもちろん覚えていらっしゃるかと思いますが、どこだったでしょうか。惜しいって言ったらいいのか、残念って言ったらいいのか、違います。でもそのガッツは大切です。皆さん。愛は恐れを締め出します。求めなさい。どこでしたっけ？マタイなんですよ。びっくり。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。まあ、2023年でこれだけ苦労しますと、22年はさらに難しくなるのかと想像しますけども、チャレンジしましょう。まず聖書箇所どこだったか、かろうじて覚えてる方。
右側
それも斬新ですね。聖書の箇所右側ということは新約聖書新約聖書あたりです。船の右側。皆さん、あんまり引っ張られないでくださいね。自分で意見をしっかり持って。
デブの実習。
右側。さすが。知ってました。リババは答えてくださると。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ヘブル10章ですね。39節。船の右側は、またね、だいぶ前になります。そうなると、2021年などはさらに難しく、ちょうどコロナ、に影響されていた一年ですよね。あれ、リパパ。あれ、そこまで来て。コリントなんですけども、コリント人への手紙第1。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。まあ、なんかコロナの間、の主題聖句だったなと思います。もう一年だけ遡らせてください。スペースがありますので。2020年。もうここまで来るとね。お、そらちゃんさすが。よー、DK2 勝。誰を私は使わそう。誰が私のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。イザヤ6章8節ですね。まあ、なんか私この過去4年間の御言葉、主題聖句を眺めていたときに、やはりなんか教会としての思いがこの主題聖句に溢れていたような気がしました。というのも、なんか私たち教会としてまたさらに一歩前進したい。何か 新しいことにチャレンジしていきたい、そんな数年だったのかなと思うんです。まあ、それに合わせて教会内でも教会ミーティングというものを何度か行って、皆さんと意見を交わす時間を持ってきました。その中でもここ数年、特に2022年からは、私たちの教会に与えられている賜物を生かそう、その中でも特に教会にあるプロジェクト基金というものをどのように活用していくことができるのかということが、大きな議論の、いろいろな議論の中でもメインであったような気がします。まあ、ミーティングのたびに様々なアイディア、意見、思いなどが分かち合われました。しかし、じゃあそこから何か具体的に一歩進んだかというと、なかなか具体的な活動につながるというところにまで至らない。まあ、なんかそんなジレンマをミーティングのたびに皆さんも感じてこられたのかと思います。もう皆さん一緒なんです。 MUBC は何かができるのではないか、または何かはしたい、そんな思いは皆さん持っていると思うのですが、じゃあ実際に誰がどのようにどこでという具体的な話になってくると、なかなか私がやりますと手を挙げる、そんなことに躊躇してしまう、そんな思いは私も含めて皆さん誰にでもあるのかと思うのです。ということで、そのような話し合いの状況を、受け止めながら、運営委員会として、まあ、昨年も1年間そのことについて話し合いを続けました。で、まあ、今日の総会午後にある一つの、提案をさせていただきますが、まあ、そこに関しましてはメッセージとはまた違うことですので、その時にお話をさせていただきます。ただ私は今年の総会を迎えるにあたり、また今年の主題聖句を考えるにあたり、私の中にある一つの問いが浮かび上がってきたんです。もちろん基金を活用するということ、教会としてプロジェクトを進めていくということ、それは大切なことかと思います。しかし、果たして私たちは何のためにこのプロジェクト基金を活用しようとしているのか、何のためにプロジェクトを立ち上げ進めていこうとしているのか、そんな根本的な理由をもう一度見つめ直すことにしてみたんです。そこでここ数年、この話し合いをしていく中で、私自身が、チャレンジを受けてきた一つの聖書箇所がマタイの福音書25章なんです。もう有名な例え、タラントの例え、イエス様がしてくださった例え話です。まあ、皆さんもよくご存知かと思いますが、その例えとはこのようでした。自分、主人が旅に出るので、自分の持っている財産を三人のしもべそれぞれに預けます。一人には五タント、一人には二タラント、一人には一タラント、それぞれの能力に合わせて、主人は預けました。そして主人は旅に行きますが、その間に五タラント預けられたしもべはもう五タラント儲け、二タラント預けられたしもべはもう二タラント儲け、財産を増やします。しかし1タラント預かったしもべはと言いますと、25章の18節です。一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り主人の金を隠した、生かすのではなくて土の中に隠したというのです。そしてその主人が帰ってきた時に主人にこう言うのです。一タラント預かっていたものも進み出て行った。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、 出て行ってあなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのものです。この一タラント預かったしもべの大きな特徴は恐れたということですね。怖くなった。それは主人が厳しく怖いお方だから、私はそのタラントを土の中に隠したというわけなんです。もちろん私たちの教会、プロジェクト基金は、土の中には隠しておりません。まあ、この例え話でもそれだったら銀行に預けておけばよかったと主人に言われますが、もちろん銀行に預けていますが、でも今金利の低いこの世の中にあって、基金を預けていても利息は1年に数十円のレベルです。ある意味土の中に埋めていると同じではないかと思ったわけなんです。で、問題はそのじゃあ基金を生かしていこう、用いようとする私たちの動機は何なのか。私たちもそんな隠しておくことによって真面目なしもべだと主人から怒られることを恐れて、じゃあこの基金を用いようとしているのか、どうなのか、どのような動機でこの教会の与えられる賜物を生かそうと考えているのかということなんです。その時に私たちは私たちの神様をどのようなお方だと皆様は受け止めているでしょうか。面白かったのが、先週のメッセージの箇所を勉強していた時に読んだある本にこのようなことが書かれていたんです。聖書には神様に対するどのようなお方であるかということがいろいろ書かれてあります。まあ、特に今今週と先週は神は愛ですということを読んでいますが、旧約聖書を読みますとこのようにも書かれています。イスラエルの民は彼らの神を、主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富んでおられます。これは詩編から引用させていただきましたが、出エジプト記にも民数記にも様々な箇所にも同じような神様に対するこれと同じことが書かれています。実に憐れみ深い、情け深い、憐れみに富んだ神であると神様のことを表現しています。それと同時に他の箇所を見ますとこうも書かれてあるんです。あなたの神、主である私は妬みの神、私の怒りは燃え上がり、私は剣によってあなた方を殺す。罰すべきものを罰し、必ず罰し、父の咎を子に向かい、三代四代までも及ぼす。と、また、全く逆のようなお方であるということも、聖書には書かれてあるんですね。もうなんか怖いですよね。妬む神、怒る神、必ず罰する神、まあ、すなわち裁く神でもあると言われているんです。で、皆さんにとって神様はどちらのようなお方でしょうか。どちらのような神様の姿が皆さんにとっては強く心の中に描いているでしょうか。憐れみ深い恵みに富んだ神でしょうか。それとも妬みや怒りや裁かれる神の姿でしょうか。まさにこの神の表あり方をタラントの例えに合わせてみると、一タラント預かったしもべにとっては神様とはまさに妬む神でもあり、怒る神でもあり、裁かれるお方である、そう受け止めていたのでしょう。しかし私が読んだ本にはこのようにその後説明がされていました。同じイスラエルの民であっても神様の受け止め方がここまで違うのは、 その民がどこに立っていたのかによって神様の見え方が変わっていたのではないかということなんです。特に民を導くしもべとしてイスラエルのために一生懸命取りなし、神様に祈り、そして神様に従ってきたしもべたちにとっては、神様はなんて情け深く、憐れみ深く、怒るに遅く、恵みに富んでおられるお方だと映ったのでしょう。しかし反対に、近くではなく神から遠くに立ち、自分から近づこうともしない、聖書の中にはうなじの固い民と表現されていますが、そのような固くなな民にとっては、神がむしろ怖いお方、裁かれるお方だと見えた、そう説明してあったのです。すなわち、あなたが神の前どこに立っているかによって神の見方が変わってくるんです。もし私たちが私たちの神を少しでも疑い、距離を保ち、なかなか積極的に近づこうとせずに、いつも遠くから見つめているだけであるならば、神はいかにも怖く近づきがたいお方に見えてしまうのではないでしょうか。しかしそれとは反対に、私たちが私たちの神を知ろうと少しでも近くに、神との関係を深めようと歩み寄る、一歩ずつ前進をしていくならば、私たちの見え方が変わっていくというのです。それは妬み、怒り、裁く神ではなく、神は愛であるということに気づかされていくわけなんです。では神の愛とはどのような愛なのか、そんな愛の姿がしっかりと書かれているのが第一コリント13章、愛の章と呼ばれている箇所ではないでしょうか。ご一緒に読みましょう。13の4から7です。3、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。これが神が私たちに注いでくださっている愛の姿なんです。この愛をもって神は、私は、神は愛であると言われているわけなんです。で、私たちはこれを読んだときに、本当に神様はこんな愛で私たちを愛してくださるのか疑うわけですよね。それはまだまだ私たちは神様のことを知らないから、しっかり受け止めていないから、どこかで疑問が生じてしまうのでしょう。でも聖書は明確に、これが神の私たちに対する愛であるということを語っているわけなんです。さあ、今日の箇所見ていきたいと思いますが、ヨハネの手紙4章16節です。私たちは自分たちに対するこの神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。私たちがこの神様に近づけば近づくほど、それはただ物理的に近づくのではなく、むしろその愛の中にとどまっているということになるんです。 そしてとどまればとどまるほど神様との関係が深まり、深まれば深まるほどその結果何が起こるのか。17節です。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようにあられるからです。この愛が確信へと変わっていく、それは裁きの日の確信とも書かれています。タラントの例えのしもべに置き換えるならば、まさに主人が帰って来られた日でしょう。私たちのタラントを主人の前に差し出す日です。一タラントのしもべのように、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める、厳しいお方ですからと、恐れビクビクするのでしょうか。それとも私たちは確信を持って神様の前に、これが私たちのタラントですと差し出すことができるのでしょうか。もし私たちがその神の愛にとどまっているならば、そしてその神の愛を心から受け止めているならば、恐れる必要はないと、確信を持ってその日に立つことができると言われているんです。ですからパウロもこのようにローマ書8章で語っていますよね。38節39節ご一緒に読みましょう。3、はい。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスのある神の愛から私たちを引き離すことはできます。できませんできますって言ったら大変なことになっちゃいますよねパウロも確信してるんです。私はこう確信しています。どんなものも主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。これが神の愛、そしてこれが私の確信、こう宣言しているわけなんです。皆さんはどうでしょうか。この確信を持っておられるでしょうか。いや、私たちは神を愛し神に従っているなら、この確信を自信を持っていていいのではないでしょうか。そしてその確信が何につながるのか。18節、これが今年の MUBC 2024年の主題聖句です。ご一緒に読みましょう。3、はい。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全きものとなっていないのです。愛にとどまるとき、その愛は確信につながり、そしてその確信が私たちの中から恐れを締め出すと言われているのです。全き愛は恐れを締め出す、まあ、これが今日のメッセージで皆さんにお伝えしたいこと、そして今年2024年の MUBC の主題聖句として一緒に共有していきたいことなのです。私たちがこの教会の歩みを覚え、何をしようとも、また何を計画しようとも、何を用いようとも、何を語ろうとしても、そこにはこの神の愛があるのかどうなのか、そのことをご一緒にもう一度確認しましょう。それは私たちの神に対する愛であると同時に、私たちの隣人に対する愛でもあります。そのことを確認したいと思うのです。 MUBC の歩みのそのただ中にはこの愛があるのかどうなのか。ですからこそ愛ということに繰り返し繰り返しメッセージをしてきたのは、私たちがその神の愛、まさに初めの愛に立ち返り、神様が私たちに与え示してくださった愛をもう一度見つめ直し、受け止め直し、そしてその愛に応答していきたいのです。私たちが何をするにも、これから何を計画しようとも、その愛によって私たちの歩みが突き動かされているものになっていきたいと願っているからです。そして何よりもそこに愛があるならば、私たちの中から恐れが締め出されていくでしょう。私たちは主人である神様を恐れる必要は何一つないということなんです。確信を持って愛を実践していくことができるのです。失敗を恐れる必要はありません。愛があるならば私たちは大胆になれる、なることができるでしょう。愛があるからこそ勇気を持つことができるでしょう。19節、私たちは愛しています、神が私たちを愛してくださったからです。いいですか。私たちの愛とは、初めに愛してくださった神への愛に対する応答です。そしてその応答があるからこそ、20節21節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。隣人に対する愛、互いに対することであることがあります。でしたっけ。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令を神から受けています。でしたね。私たちは神の愛を受け、その愛に応答することにより、隣人に対する愛、そして互いに対する愛であるということがわかります。私たちの信仰の中心にこの愛をもう一度置き、もう一度確認し、またこの愛に次動かされ、この愛を豊かに表すために用いられる MUBC として2024年もご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。